説教喜ぶ人とともに石橋牧師です。
11章までにパウロが語ってきたことは神の義ということでありました。そして世界を支配しているのは神の憐れみであるというメッセージを聞いてきたわけであります。神の憐れみによって全てのものが救われると大いなる神の救いの御業をパウロは感動的に語ってきたわけであります。そして12章に入りまして、このような神様の憐れみを受けた者としていかに生きたらよいか、そのことがこの12章で語られていくわけであります。今回は12章の9節から21節をもらいますが、この部分については2回に分けて学んでいきたいと思っています。10章と13節は兄弟愛について、教会における交わり、私たちの教会における交わり、そこでの愛、それはどういうことであるか、この愛をもって生きることが求められている。私たちの教会の内に向かって語られる、私たちに向かって語られる言葉が10章の10節から13節であります。14節から21節は教会の外の人に対して愛する者として生きる、そのことが教えられていくわけであります。パウロが愛について語っている、教会のうちにいる者たち、私たちに、そして教会の外にいる者たちに対して、愛する者として生きることが求められているわけでありますが、パウロが愛について語るときにその言葉は大変感動的であります。第一コリントの13章、これは有名な愛の賛歌と呼ばれているところでありますが、非常に美しい文章で感動的に歌うがごとく記されています。宗教の文学があるとすれば、最高峰の文学的な作品であるとも言われている、それが第一コリントの13章であります。そして今日私たちが学びます12章の9節以下、これもパウロが愛について語っているところであります。この部分もパウロがあふれるばかりに愛について語っています。感動的に語っています。日本語ではそれほどの思いを持たれる方はいないかもしれませんが、第一コリントと同じように非常に美しい言葉で、愛についてパウロが語っている、そういう箇所を学ぶわけであります。今回は第一として、9節から15節を学びたいと思います。次週は第2回目として、聖書は9節から21節を呼びながら、16節以下を学びたいと思っています。14節と15節は外に対して語られている言葉でありますが、また同時に私たちの内側、教会における私たちの在り方、そのことにも大きなメッセージとして響く御言葉でありますので、今日は喜ぶ人と共にと題しまして、15節の御言葉を含んで学んでいきたいと思っているわけであります。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。これは誰もが求めていることではないかと思います。この愛の技を誰もが求めているわけであります。 一言で愛とは何か、愛するとはどういうことであるかということを問われたら、喜ぶ人とともに喜び、泣く人とともに泣きなさい、この御言葉を掲げて愛するとはこういうことだって、語る人は少なくないと思います。しかし実際に本当に、私たちは泣く者とともに泣き、喜ぶ者とともに喜んでいるか、逆の方に言ってますが、これから言うことを考えると逆のことと言っていますが、まあ、喜ぶ者ともに喜び、泣く者とともに泣く者であるかと問われたら、教会では非常に身近なものであればあるほどなかなか難しいって感じる人は少なくないと思います。まあ、外に向かっては喜ぶ人とともに泣きなさい、喜ぶ人とともに喜びなさい、泣く者と人ともに泣きなさい、外に向かっては言えたとしても、だんだん近くなってきて、この私の交わりの中で、そしてまた同時に、自分の家において夫婦関係においてどうなのかって問われたら、なかなか難しい、ということを感じる方は少なくないと思います。まあ、我が家のことをお話したいと思いますが、先週の木曜日のことであります。先週の木曜日のことを妻に話しますよって言ったら、妻は恥ずかしいからやめてくださいって言いました。恥ずかしいからやめてくださいと言いますと言いたくなりますので申し上げます。妻は素晴らしいんですが、泣く者と共に泣きなさいということでは素晴らしい。もうこれは本当に素晴らしい。なぜならばいつも泣いてるからです。私と歩むことによって、ただ喜ぼうとして喜んでるかというと、これはなかなか難しいということ、出来事があったわけです。先月7月に夏用のブレザーを買ったわけです。かっこいいブレザー買ったんです。オンワードのブレザー買ったんです。入ったお店はたまたまオンワードだったんで買ったんですが、値段を見てびっくりしちゃったんです。いや、そういうの買いたくないと思ったんですが、もう来ちゃったもんですからしょうがない。で、8月に沖縄に行きましたが、その時にこのブレザーを着ていったわけです。かっこいいブレザーを、もう得意な目に着ていったわけです。で、まあ、電車と飛行機は冷房が効いていますからよかったんですが、沖縄からの外に出ましたら暑いわけです。汗が出るわけです。そうすると下地がですね、腕にまくわりついてですね、暑いから脱ごうと思ったらビリビリって破れて、内地が外にバーッと出てきちゃったんです。買ったばっかりになんだと思いましたね。それで越谷に帰ったらお店に文句を言って修理してもらおうと思ってですね、すぐにバッグの一番底にしまっておいたんです。そして越谷に帰ってまいりまして、妻に言ったわけです。あのブレザーが破れちゃったよって言ったら、妻はですね、すぐこう点検して見て、あらって笑うわけです。あなたいつも着てる背びれじゃないって言うんです。この背びろです。このいつも10年間着てるこの背びろを、そのブレザーと思って沖縄に来てったわけです。だから破れちゃったんです。まあ、私としては泣く思いなんですね。そういうことに慣れてるもんですから、妻はその時は危機としてですね、笑いながら修理をするわけです。もうモザイクのようだったというところをバーッとこう直してですね、夜中まで買ってやったそうです。いや、大したもんだと思いましたね。そういう経験をいっぱいしてるもんですから、喜ぶときに喜べない、気の毒でしょ。先週の木曜日何があったかと申しますと、ちょっと本当に笑っちゃうんですが、でも私たちは真剣です。6月の、人間特区に入ったときに不整脈が発見されましてですね、お医者さんが24時間つけなさいってありますね、あれで24時間私の心臓をチェックすることになったんです。で、7月の末にそれをつけたんです。 で何やってもいいと思うんですから、何やってもいいというもんですから、その24時間の間に転生もしました。そしてですね、その間に、テニスの仲間が、本当にテニスの仲間が、不整脈になって気分が悪くなって、お医者さんにかかって、もうテニスはできませんと言われたんです。それを思いながら、私もそういうことになるかなと思って、テニスができなくなるのか、できなくなるのか、だったらできる間にいっぱいしておこうということでですね、あの炎天下テニスをしたわけです。そして木曜日に恐る恐る、病院に行ったわけです。結果を聞きに行ったわけです。その時妻はですね、必ず結果を知らせるようにと言われまして、病院に行ったわけです。そしたらですね、お医者さんが言うんです。これから自慢話なんですが、あなたの脈は、この心臓は9万3200回動きました。24時間で9万3200回、その時の不整脈は220回でしたと言われました。で、これはですね、あのすごいことで、オリンピック選手でも不整脈は1000回あるそうです。10万回のやつの1000回あるそうです。ということは、私220回ですから、もうオリンピック選手よりいい心臓なんです。素晴らしい心臓です。いや、あなたの心臓は素晴らしい優秀な心臓ですよと言われました。その時お医者さんに言いました。これを言ったら妻は信じません。それとお医者さんが言いました。私のところに連れてきなさいって言いました。私が説明します。で、早速妻にこのことを、数字を示しながら、信じないと思いますので、9300200回の心臓が動いた、そのうちの220回が、不整脈だった、これは宝くじに当たったようなものだ、たまたまその時だったという、そういう説明を受けたわけです。ですから具体的にその数字を示して、お医者さんが言われたことをそのまま知らせたんです。そしたら妻からすぐメールが参りました。あら、あのドクターには自分も診察を受けたけども、いいことしか言わなかったです。高血圧に関して注意などアドバイスはなかったんですか。それでプッツンと消えちゃったんです。喜んでくれないんです。かわいそうでしょ。まあ、それだけですね、まあ、泣く思いをしてきたということでしょうが、もう気の毒な人生なんですが、だから、まあ、心配してくれていることはよくわかりますね。もうそれが大丈夫だ、次が次で、今朝なんていうんですか、血圧測ったんです。そしたら上は148で、下は78ですから、そう悪くないですよね。で、これを言ったらですね、妻は今必ず言います。でも、あなたはシンドロームメタボリック症候群予備軍なんですよって多分言うですね。奥さん言うでしょそれ。いや、うなずいてますね。だから心配なことが先に来るわけです。ですから、まあ、私のことを思って言ってくれるとは思うんですが、でもさすがにカチンときましてね、私怒ったわけです。で、私がカチンって怒ったらですね、うんともすんとも言わなくなるんです。何にも言わなくなるんです。何言われても黙ってるんです。すると妻は怒るんです。激怒するわけです。私は午前12時半まで。で、もう、でも私はもう、カチンときたら何も言いませんから、ずっと黙って。妻の性格はですね、前の日に迷惑かけられても翌日はケロッとしてるんです。ですよ、翌日はケロッとして普通にやってるんですね。で、私は大引いてますから黙ってます。最近口を引くようになりましたけども、まあ、そういうことがありまして、些細なことなんですが、身近なところで本当に喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣いてますかって問われたら、身近になる、なればなるほど甘えもあるんでしょうか。それができないで亀裂が入るということがありはしないだろうか。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさいということはとても素晴らしい御言葉でありますが、しかし、じゃあできるかって問われたら、はい、できますと自信を持っている人は 多くはないのではないかということを思わしめられるわけであります。そのような視点から今日の聖書の箇所を学ぶことができるように思うわけであります。10節から13節のこの部分についてはお手元の資料にありますように、愛の技について10記されています。10記されていますから、ある人はこの部分を愛の10の戒めというふうに呼んだわけです。愛の10の戒めということになりますと、パウロが言っていることは違うんじゃないかと思うわけです。信ずることによって救われる行いではないって学んできたわけであります。しかしこのように愛しましょう、行いましょうということになりますと、パウロの言っていることとは違うんじゃないかという思いを抱く方はやはり少なくないんじゃないかと思うわけです。で、10の戒め、10の愛の言葉として大切にされておりますので、なかなか分かりにくいところがありますので、1,2,3,4,5,6 とこの番号で、パウロの愛の教えについて、そこに記してあります。実節のところで兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れなたものと思いなさい。11節怠らず励み、霊に燃えて主に仕え、12節希望をもって喜び、苦難を忍び、絶えまず祈り、13節聖なる者たちの貧しさを自分のものとして旅人をもてなしなさい。これは非常に美しい文体で語られてきて、このことを読むだけでも励まされたり、自分の在り方が問われたりするところであります。一つ一つについて解説すると長くなりますので、資料を見ていただきたいと思います。自由の戒めというふうな形で引いていきますと、何が始まるか、裁き合いが始まるわけです。このとこを読みながら、越谷教会の兄弟の交わりはどうなんだろう、なんだろうかと問いたくなるわけです。こういう温かい交わりがあるだろうかと問いたくなるわけです。教会なのにって言いたくなるところがあるかもしれません。またお互いに、お互いを見つめながら問いたくなる、そして裁き合うということが起こりはしないだろうか、そのことを思いながら、自由の戒めという形の捉え方は問題がある。そうではなくて、パウロがなぜこのような言葉をあふれるばかりに言っているかという、そのところに私たちは目を向けることが求められるわけです。これはもう歌うことを語るわけです。もうそれはパウロの口からあふれ出ていくわけです。そのパウロの思いを聞いていくことが、このことの理解につながっていくというふうに思うわけです。9節のところを見ながら見ていきたいと思いますが、9節愛には偽りがあってはなりません、悪を憎み善から離れずと語られるわけであります。愛には偽りがあってはなりませんという、この偽りということは偽善ということでもあります。で、この偽善と語られているギリシャ語は仮面をかぶるという意味があります。仮面をかぶって演技をするという意味があるわけです。そうしますと、私たちの愛の技というのは一体本当に真実なものであるかどうか問われるわけであります。仮面をかぶって愛する者のように演技している、そういうことでしかないということはありはしないか、こう問われるわけです。そのことが問われたら自信がないわけです。本当に愛してますか、みんながよく思われたいためにしていることはありませんか、心の中のはどうですかと問われると自信がなくなっていくわけであります。そして先ほど申しましたように、10節から13節、 見ていきますと、実質兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、絶え間ず祈りなさい。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすように努めなさい。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るであって呪ってはなりません。14節までお読みいたしましたが、このようにパウロが語っているこの言葉は、もうパウロの心の内から湧き起こるように語っている御言葉だということです。ローマ書の8章35節印刷してありますが、この言葉が非常に重要であります。ローマ書8章35節、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょうか。困難か苦しみか迫害か飢えか裸か剣かと、このように語られるわけであります。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょうか。これがパウロの強い思いであります。キリストの愛に包まれて生かされている、そしてキリストの愛に包まれてキリストの愛を見つめてたら、このような愛が導き出されていくパウロの中にもう次々に浮かび上がって、それを歌うことを語っている。それが今日の中心的な聖書の箇所であります。キリストのことを、キリストの愛にと包まれて、その喜びにあふれて、そこからキリストの愛が口からほとばしり出てくる、歌うがごとく。それが今日の聖書の箇所であります。こうしなさい、ああしなさい、十の戒めがあるからこれを守らなきゃ誰もですよということじゃなくて、キリストの愛を見つめてたら、このようなキリストの愛の技がここ吹き出てくる、でそれを語らざるを得ないというパウロの思いがここにあるのであります。端的に申し上げまして、14節このことはよくわかるわけであります。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るであって呪ってはなりません。迫害する者のために祝福を祈りなさいって語るときに、パウロ自身が迫害をする人であったわけであります。パウロはこの御言葉を語るときに、イエス様のお言葉が心にあったと思います。実節から語られる一つ一つの事柄の中にイエス様の御業があったと思います。イエス様は語られます。印刷してありますが、マタイ福音書の5章の43節から44節で、あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられているが、しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。このイエス様の御言葉を聞いてパウロはどれほど驚いたかということであります。隣人を愛しなさい、これは旧約聖書に記されていることからであります。敵を憎め、ユダヤ人社会で言われていた言葉であります。イスラエルの信仰共同体においては、隣人を愛するというのはイスラエルの人々の中においてだけ言えることであったわけです。外からの敵、偶像礼拝をする者たち、国を滅ぼそうとする者たち、イスラエルの敵、これは憎めと教えられてきたわけであります。しかし主イエスは、隣人を愛し敵を憎めと命じられているが、しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。 どれほどの強い衝撃を持ってパウルはこの言葉を聞いただろうかと思うのであります。なぜならばパウロ自身が迫害するものであったからであります。そして主イエスキリストは十字架において語られた言葉、主よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないでいるのです、自分を殺す者のために祈って死んでくださった十字架のイエスが示されてくるわけであります。まさにパウロは神の側についていると言いながら、神の大いなる御業であるイエス・キリスト、このお方が建てられた教会を迫害し、教会の旧者たちを縛り上げて殺す側にいるものであった、迫害するものであった、そのこの私が主イエスの十字架と復活によって許された、とても愛される身内がないものが主イエスがこれほどの愛を受けて敵であった迫害するものであるこの私が許された、愛されて人として立てられた、パウロの大きな驚きがあるわけであります。神の愛に包まれているその大きな驚きがあるわけであります。その驚きがキリストの愛を次々に思い起こし、褒めたたえ、このように生きるものとなりましょうと訴え教えているところであります。このあなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい、祝福を祈るでやって祈ってはなりません。まあ、この言葉には私もいつも私自身が励まされています。あまり教団のことは申し上げませんが、教団議長として立っていくということはもうさまざまな抽象があるわけです。こんなこと言うのっていうことがいっぱい語られていくわけです。でそういうことを耳にしながら、文章で読みながらこの務めを果たすわけでありますが、この御言葉を思い起こすわけです。そして祈るわけです。祈りますと救われる、自分自身が何から救われるか、怒りから救われるわけです。怒りから救われてその人の言葉を次はその人の言葉として聞くことができる。だからこの議長の職が何とかできることができたのかなと思うには、この祈りが祈れるってところにあると思います。私たちもいろんなことがあったりしますが、この言葉をこう述べたいわけです。辛いことがあったら、そのようなことが起こったら祈る、祈る、祈って祈って祈ってはならない、この祈りが捧げられたところで私たちは解放される、敵から解放されるということをこの御言葉から示されるわけであります。パウロが神にこのように愛されている、迫害するものであったものがこのように愛されて伝道者として立てられている、尊いこの御業にあたるものとして立てられている、その喜びにあふれてキリストの愛を語っている、キリストの愛を指し示している、それが今日の聖書の箇所であります。私はパウロのようにキリストの愛を見つめながら、この愛に包まれたものとしてこのキリストの愛を明かしする、そしてまたキリストの愛をその香りを放つものとして生きることができたら、そのことをこの御言葉から教えられるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、感謝いたします。尊い御言葉が私たちに示されています。この御言葉は戒めではなくて、本当に神様の大きな愛に包まれている、そのことの驚き、 から出てくる愛の技であることをパウロから教えられています。どれほど大きな愛に私たちは包まれているのか、そのことを深く受け止めながら、キリストの愛の一つ一つを見つめながら、この愛の香りを放つものと生かしてみてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。